はい、ということでお便り会なんですけれども、はい、あの大阪のライブジム単独のやつがですね、もう早くもいくつか来ておりますので、
嬉しい。
ちょっとそこから読んでいこうかなと思います。
感想ね、はい、ありがとうございます。
都市ボーイズ岸本様、林様、奥様、はじめでメールを送りします。
ありがとうございます。
紫176と申します。
はい、ありがとうございます。
本日は大阪での単独イベントお疲れ様でした。チケットを取った日から楽しみでそわそわし続けていたのですが、さすが期待を裏切らない都市ボーイズのお二人、とてもとても楽しかったです。
嬉しい。
あの会場はご飯を食べながらお話を聞けるスタイルなのですね。都市ボーイズさんのお話を聞きながら食べるポテトは格別だなと思いながら
変わんないし、
約2時間半のライブはあっという間でした。
嬉しい。
内容も全体的に神社やお寺絡みの話が多く、そういったものが大好きな私は特に楽しめるラインナップで非常に嬉しかったです、はい、看護師さんたちとの合コンエピソードを聞いて思い出したことがありました、
はい、
私は昔5年ほど某神社で巫女の除菌をしていたことがあるのですが、時々病院勤めの方が職場に霊的なものを感じて怖いからそういうのに効くものってないですか相談に来たことが何度かありました。
面白い。
そういう参拝客が来るたびにオカルト好きな私はテンションぶち上がり、しかし仮にも神社の名を背負った巫女、その場で詳細を根掘り葉掘り聞くなど下品なことをできるわけもありません。ご祈祷の提案をしたり厄除けのお守りを紹介したり、そうやって無難な対応でやり過ごすことしか私にはできませんでした、そういう参拝客が帰った後、いつも今の人絶対怖い話いっぱい持ってる、聞きたかったと同僚の巫女にぼやいていました、そういうことがちょくちょくあったので、やっぱり病院って心霊体験をすることが多いんだなとしみじみ思い出した次第です、ちなみにその神社での私の一番の思い出、交通安全のご祈祷をした新車がその帰り際に私の目の前で境内の石道路に激突して大破したことです
そんなことあんだ。
すごい音しました。ご祈祷したのに劣化来ました。ご祈祷したのに、
面白い。
これがある意味一番の思い出です、取り留めのない話ですが読んでいただきありがとうございます。改めて単独イベント本当に楽しかったです、地獄をテーマに大学の卒論を書いたほど地獄好きなので、六道珍なんだっけこれ、六道珍王寺、でのお話が出てきたときはとても嬉しかったです。
そっか、
ね、また地獄のお話期待しております。それではお体気をつけて今後ますますご活躍をお祈りしています。
ありがとう
ございます。紫176、1763です。
はい、ありがとうございます。なんか面白いですね、その
巫女さん
ねえ、
いいよねこの交通安全祈祷した新車がその帰りに目の前の石道路に激突して大破するって、
まあ、レッカー来るだけで収まったってことは、まあ怪我しなかったことですからよかったのかな。
俺爆笑するな、俺
めっちゃ笑っちゃうよな。
ドカーンって、どういう、どうやって、なんでそんなことなんの。だって
それ偏見扱いなのかな。
で誰がご祈祷
ご祈祷代だって
そんなわけ
でぶつけてんだから。でもさ、
それは自分のあれでやった
んだから交通にならないんじゃない、まだ境内だったら。
交通、ああまだスタートしてないってこと。そう、そのルールとして、
そうそう、だから道に出たら交通やと、
指導だからみたいなこと、
そうそうそうそう、
何なんその
通るかわすだから交通だから、その境内じゃ交通扱いにならないから返金扱いになりませんって言われるんじゃない。
ああ、じゃあまあ聞いてはいるけど、そこにスタートに行けなかった君が悪いっていうスタンスってこと、
ね、出てすぐの電信柱ぶつけたら例えばだけども、返金扱いになるけれども、境内じゃちょっと
厳しいね。
逆に石道路を直してくださいお金も取られるかもしれない、
なかなか難しいねそこを判断するのは
そうっすよね、交通安全、まあなな、でも笑っちゃうよなそんなの。
絶対俺爆笑する、
絶対笑っちゃうよ、
絶対笑う、こんなことされたら
ね、それが
すごいな、
すごい怒りを買うことになっても笑っちゃう
よな。携帯内で事故起こすってすっげえ面白いけどな、まあいいや、はい、いいお便りです、ありがとうございました。リュさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、先日は大阪でのライブお疲れ様です。 40年大事にしてきた初めてをもらってくれてありがとうございました。
ありがとうございます。40年、
人生初ライブということですね。
ああ、ありがとうございます。
人生初のサインもトシボーイさんでよかったです
。嬉しい。
チケット取りから全部が初めての経験だったので、うんうん、緊張もしていたのですが、めっちゃ楽しくあっという間でした。
言ってくれた人かな？終わった後に、
うん、
初めてのライブですって言って声かけてくれた人かな？
かもね。
うん。
うん、最後にサインをもらって楽しかったとお礼を伝えるのでいっぱいいっぱいで、写真を撮れなかったので次は写真を撮れたら嬉しいです、うん、本当に貴重な経験ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
ライブを見てテンションが上がったので自分の体験を聞いてもらいたくテンション高いままお便りさせていただきます。まだ小学3年生くらいの時に見た不思議な夢の話なのですが、
うん、
夢の中で僕は大人で女性の方と話していました、
うん、
感覚的な話なので分かりにくいかもですが自分が話してるのだけど言い回しが大人で子供の時に大人たちが話していたのが大半は理解できるのだけど少し難しいように感じるというような変な感覚です、
うんうん、
ただ感情だけははっきり伝わってきて楽しくて幸せ。その女性はずっと後ろを向いていて顔は分からないのですが背中越しに会話をしていました、
うん、
しばらくするとその女性がそろそろ行くねと言うと僕も別れの時が分かっていたようにすごく悲しい気持ちになるのだけど明るく分かったまたねと言うと女性の方もまたねと言って振り返りそうになるところで目が覚めました、
うん、
号泣していました、
うん、
おえつが出るくらい泣いていてめっちゃ悲しい気持ちになり、わけが分からなくて軽くパニックでした。
なんだろうね。
その女性は Mという名前で、
うん、
振り向く直前に頬にほくろがあるのが見えました、
うん、
それからその人が僕の中でタイプの女性になりました、
うん、
それから何年も経ち大人になりその夢のことを忘れた頃その女性に出会ってしまいました。
うん、やかましいわ。
その女性に出会ってしまいました、
うん、
大人のお風呂屋さんで、源氏名は R という名前だったのですが、ほくろの位置や話し方、子供の時に見た夢が一気に思い出されてドキドキが止まりませんでした、
うん、
それから何度も会ううちに仲良くなり、プライベートでも遊ぶようになり、本名を聞いて確信、
うん、
M でした。
おお、
今その人は僕の嫁です、みたいな話になりそうだったし、僕も間違いなく運命だと思っていたのですが、今では全然他人です。普通に付き合うこともできず、なんなら相手は結婚していました。ずっと誰にも話せずモヤモヤしていた話なのですが、聞いてもらえたら嬉しいです。なかなかと長い文章ありがとうございました。はい、ということで、
俺さ、
うん、
もう相手の家庭もあるからあれだけど、
うん、
そこまであの、なんて言うんだろう、運命的なものがあったら、
うん、
奪ってでも一緒になりたいって思っちゃうかも、うん、
これでもどうだろうね、どこまで信じられるかだよね、その夢を、うん、これだから、うん、運命的な感じはめっちゃあるじゃん。
うん、運命的な感じはすごいある、
うん、ただ難しいよね、
うん、でも徳永英明も言ってますから、
あれで合ってるから、
夢を信じて生きていけばいいさとって、君は笑っただろうって。
それはじゃあ、うん、言った方が良かったってこと？
トゥールルルルって言ってますか、その後。
知らんけど。何を言ってるかは知らんけど、それ。
いや、どうなんだろう、でも。
これでも、ここまで運命的で逆、まあ、この日からも言ってるけど、うん、この流れなら、
そう、結婚しちゃうよな。結婚と
かまで行きそうな、うん、なんかあるよね、
うん、
雰囲気
だから。ただ友達にも慣れてないし、お付き合いもしてないし、
うん、
もちろん結婚もできてないってことだもんね。
そういうこと、
店での付き合いだけってことだもんね。
そういうこと。
そうか、
行かないもんなんすね。
ね、行かないもんなんだな。
行ってても別になんか、
まあ確かにさ、
後押しがあるからって思っちゃうけど、
夢もさ、
うん、
本当にその二人がお付き合いできるかどうかっていう流れでもなかったわけじゃない。
そうだね、別にそれ
振り返りそうなほくろだけ見て泣くっていう。
でもそこまで名前とほくろ と、うん、特徴があって、まあ、本人と確信した状態で、
うん、
ってなると どうだろう、ね、まあ、
運命とは思うよな。でも
運命の人とでも一色になってない人も多いんじゃない？
うん、だと思うよ。まあその運命って何をもってその運命というか分かんないけれども、うん、
あ、でも、うん、すごいなんだっけな、ユタの末裔みたいな子が、うんうん、おばあちゃんとかが、うん、やっぱ見えるから、
うん、
でその流れでなんかね、運命の人みたいなのが出てきたタイミングがあったんで、見えたっていうのが、うん、でその相手の特徴を言ったらまだ出会ってもなかったんだって、
はい、
だから気にしないで生きてたんだけど、うんうん、ある時その相手とニアミスしたんだって、
うん、
まだ他人なんだけど、
うん、
運命の相手だっていうのが分かったんだけど、
うんうん、
にもかかわらず選択をそっちしなかったんだって。
え、なんで？
私が決めたいって
。うわ強い。
いや絶対そんな、なんつうの、
うんうん、
何の根拠もないことで決めるより、
まあ、選択肢の一つとしてね、
そう、今見ている相手の方が選択として正しいと、
うん、
この人の方がいい人だって
思ったらしくて、そうかそうか、まあ、そういうケースもあるよな。
そっちを選んだんだけど、うん、重くそ外れてたらしくて、
え、
もう全然ダメな、ダメンズだったらしくて、
うん、自分が選んだ人がね、そうそう
っていうのを何回も繰り返してるらしくて。
行けよじゃあ。
そしたら運命の相手が消えたんだって、いなくなったんで、出なくなったんだって。だからもうその選択肢としてなくなっちゃったみたい。
何度も何度も右って言われたのに、左左左って言ったら
もう出なくなっちゃった
んだ。うわ、そっか、何回も来ないんでチャンスって。
でもその人はあの存在してるし、
うん、
なんとなく、うんうん、まあ、ふわっと知ってはいるんだけど、
でもだから
運命の相手じゃなくなったってことだよね多分。
時間が経ってその相手側に誰かができて、もう出会うっていう
選択肢がなくなったみたいなことだったと思うよ。確か。
じゃあもう早いうち行かなきゃダメなんだ。
いや、
行けるときにね。
でもさ、それ他人の選択で決めるってちょっと怖いよね。
まあね、マジでさ、
うん、
今、後ろで疲れて寝てますけど、うん、あいつは。初めて会ったとき絶対結婚すると思ったもん。
それどの段階で思うの？
俺初めて言うんすけど、じゃあ、
うん
うん、初めて出会ったのって、うん、俺ずっとスーパーって言ってんの。
言ってたね、
スーパー。スーパーじゃないの、本当は。
あ、違うの？
寝てるから言うけど、うん、スーパーじゃないの。俺その前に境で働いてて、
うん、
境で働いてる時に、この子が、その前を自転車で学生でね、
うんうん、
制服着て、走り抜けてんの見てんの何回も。
高校生で。
そう。
うん、
この時に結婚すると思ったの。
うわ、マジで？
うん。でも俺学生大嫌いなの、
うん、
女の子、
うん、
あんまいい生活送ってなかったからね、うん、学生生活大嫌いやから、うん、多分なんかの勘違いやらんと思ったら、ある大きな失敗をして酒屋をクビになったの、うん
うん、大体そんな終わり方だ。
どのお酒が好きなのって言って、うん、いやいや未成年知るかって言ったらクビになったの。
いやいや
何その口の聞き方って言われて、その人が結構そのお店からお酒買ってくれる人だったんですよね、
うんうんうん、
でそんな言い方するやったらもうやめてくれって言われてやめちゃったのね、
うん、
でやめさせられて、その次に勤めたのがスーパーなの俺、そこに入ってきたの、
うん、
で家も知らんのに、
うん、
たまたまこの子の家の近くのスーパーに僕は勤めちゃって、
たまたまなんだそれ。
マジたまたま。
そ
う、うん、しかも酒屋からはだいぶ遠いからね、
うん、
でそこに入ってきて、その時にもう、あ、絶対結婚すると思った。こんなわけないと思って、
偶然なわけない
と思って、結婚しないわけないと思って、
で
初恋やったから初めてアプローチして、
うんうん、
で結婚まで行ってっていう。
おお、じゃあ最短で選んだのかもね。
そうだと思う。
そのね、チョイスみたいなのが、
うん、
出てたとしてね、
うん、
それでもさ、仮に人に言われてたらひねくれてさ、うん、絶対そんなわけねえと思ってない。い
や、僕こう見えてラブコメが大好きなので。
うるせえ。知らねえわ。
ラブコメが大好きで、
そうっすか、
少女漫画原作の、
うん、
映画とかあるじゃない。
はいはい。
俺結構見てるから、
うん、
運命信じちゃう。
あ、すっか。
多分信じちゃう。
それは意外とじゃあ、すんなりいくんすね、
うん。すんなりいくと思う。あ、運命だなって思うと思う。誰かに言われて。ずんぐりむっくりの髪の毛が長い父でかい女出てきますよって言われたら、
うん、
この子だって思って俺すぐアプローチ仕掛けると思う。
この子やってなる？
多分ね、それ、
そう、
経験人数が多いと思わないと思うんですよ、
うん、
何人かいて、
うん、
相手がよりどりみどりとかだったらね、
うんうん、
俺ほんまにいなかったから、
選択肢も絞られてたし。
そう。で、運命ってあるって信じてたから。
もう、じゃあ。
童貞の。
それ
が。初恋もまだの男が。
それがじゃあ、
うん、
もううまく機能したんだろうね。そう。多分
そのだと思う。だからいなかったんだとさえ思ったもん。
ああ、なるほどね。
そう、
それまでの選択というか。
そう。初恋もなく。
これのために。
そう、童貞だっていうのは、あ、この子を待ってたんだって思ったもん、本当に。
まあじゃあ、マジで全部がうまく、
そう。
うまくいい方に機能したのかな、じゃあ。
そう、だし、別にこの人が運命だってなった時に、なんか、今、歳をね、取って今34になって思うけれども、なんかそのお話ししてみるぐらいいいんじゃないって思った。選択肢を1個として入れて、で、話してみて合わんかったら別に運命って言われても別れりゃいいし、いいんじゃないかなって思ったけどね。今話聞いてるときに、
いやでも、まあそう。どっちの気持ちもわかるなとは思ったけど、ね。
あ、どうですか？
俺人に言われたらやっぱりちょっとだけ反抗しちゃう気がしなくもないけどね。
本当に自分のタイプでも躊躇しちゃう？そこって。あなたに本当にドンピシャな女性が現れるって言って、性格も顔も声も何から何まで全部好きあなたがって、それはもうすぐわかるって言われても、街で会って話してる時に、あ、絶対この子ドンピシャ、絶対自分のタイプやし、むちゃくちゃいいって思っても、それ言われてたらうって思う？ドンピシャですよ、でも自分のタイプ。
でもそれはでもさ、もう言われて出ても、
そう、言われてなくても行くじゃん。
うん、そうそう、って感じになると思う。
でも、それでも思う。
言われてる方がやっぱ気になっちゃうから、そのなんか嫌な気になり方っていうか。
嫌な気になり方。
本当かこれって、ちょっと、そいつが仕組んでんじゃねえかとか。
ああ、ハニートラップ的な。
みたいな。
うん。
でも、そんな俺のタイプわかるかなとも思うけどね。
確かにね。うん。
それはでも、ドンピシャってでも難しいからな。自分のタイプなんてよくわかんないし。
前歯がない女性が好きなんですもんね。奥歯だけの女の子が。
それはあの、そういうプレイができるから。
抜くぞみんな。前歯がね、ある人が好きなんですよ、本当はね。
前歯も奥歯もある人がいいですからね。どっちかっていうと。
前歯、奥歯ある人が、キヨさんにアプローチしてください。
ね。
はい。
はい。その辺はちょっと、気をつけていただければと思いますけども。はい。じゃあもう一個ぐらいか。ちょっとね、変わった。
うん。
これ、まあ、ちょっといいや。読んでみよう。
はい。はい、
ピングーさんからいただきました。
懐かしい。
岸本様、林様、林様の奥様、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝見、拝聴しております。
はい。ありがとうござい
ます。昔からいろいろ変わった体験をすることが多かったのですが、今回は様々な方面に明るい都市ボーイさんにお聞きしたいメールがあって、こちらを送りました。
はい。
かいつまんでお話しさせていただきますと、
うん、
知人の身内が冤罪ではめられました。しかも殺人でです。もちろん無実です。ある朝いきなり何人もの警察がなだれ込んできて、
マジ？
殺人の疑いで逮捕する。と、あれよあれよという間に連れて行かれてしまったのです。ググれば出てくるような事件です。初動は後手後手になってしまいましたが、最終的には日本一の冤罪弁護士として有名な弁護士先生についていただきましたが、
はい、
司法やら警察、闇が濃すぎてダメでした。誰が見ても納得できる証拠を出しても何をしてもできれいす。ダメなのです。はめられた張本人はおそらく警察側に殺されました。犯人の目星もついています、説明するととても長くなってしまうのでメールでは限界があります。ただその方やその方の身内の方々の人生は一変してしまいました。もうメディアなどに暴露と言いますか、司法などの闇の部分を晒すにはメディアを味方につけるしかないかなと思っております。業界に明るい都市ボーイさん、どこの雑誌社、メディアなら動いてくれるなどの情報をご存知ではないでしょうか。もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。
いや、俺ら違うって。俺ら違うってこれ。
だろ。ちょっと。
違うって。
あんまりなかったパターンの、相談。
なんか。
なんすけど。
ルポ書いてる先生とこ行きって。
ちょっと、
これ違うってこれ。
専門的な、
これ。
話になってくると思うんですけど、これでもまあ、仮によ、この、どこまでがそのね、情報として正しいかは俺らは判断しかねるから。
何の事件かもわかんないしね。
で、その人がなんで、その無実かって言えるのかが、まずは俺らにはわかんないから、 まあ、無実だと仮定して、
ね、うん、一回置いといてね、そこはね、うん、
多分自分たちの身内レベルの人とか、うん、親戚クラスの人が完全にこれは冤罪だなっていうレベルで、はい、あの、まあ、捕まえられて、はい、殺人の容疑になってた時にどうするかって考えた場合、どうすればいいかなとは思うよね。
そうね。
これ発信とかする？
もし岸本さんが痴漢して捕まるとしましょうよ、
うん、まあまあ しましょう、うん、じゃあまずは
捕まった
までいきましょう。
過去え捕まったとして、
うん、仮定してね、
してね、
うん、
であれってもう冤罪とかでも関係なく食らうじゃないですか。
関係ないっていうね、 99% ダメっていうね、
うん、っていうから、それでも岸本さんが触ってないって言ったとしましょうよ、
うん、絶対に触ってない、
ちょっと触ってないって言って、うん、で僕は信じると、
うん、
触ってないはずだ彼は、うんうん、ってなったら発信するただ、
うん、
殺人事件じゃん、
うん、
ケース違うじゃん全然。
そうだね、
俺
被害者もいるからね。
そう、俺そうそう被害者もいるし、
うん、
それ普通のことじゃないじゃん。
すっげー難しいよねこれ、うん、でも本当に殺人じゃないって確信が持てた場合、
うん、
ね、この方が言うと要は殺人の疑いを晴らせるだけの証拠もあるんだけど、
真犯人も分かってるんですもんね、
みたいな、うん、なんだけど要は取り合ってくれてないというか、うん、多分それでは証拠にならないっていうとか、そういうことなんだと思うんだよね、うん、
いや痴漢クラスだったら絶対に配信するんです、発信するし、うんうん、いろんなもう知ってるつてんとこむちゃくちゃ行くと思う、頭下げて、うんうん、殺人事件ってなると、
うん、
なんか動き方間違えるともっと
悪いことになるよね。
そうそうそうなんです、そうなんです、出てこられなくなっちゃうんじゃないかと思ったりとか、
うん、
いや難しい、
これすごい難しいよね。
これは
まずだからその日本一の冤罪弁護士がついたっていうのはすごいいい材料だと思うんだけど、それでもまあダメだっていうんで、司法と警察に
闇が深いって。
でもさっきの話もそうじゃん、痴漢の 99% はもうなっちゃうみたいなのってあるから、それってでも本来おかしな話だからさ、ってことを考えると、俺は多分証拠がすごい客観的にいろんな人が見ても、その絶対にそうだなって言えるようなものだったら、うん、多分配信するわ。
いやー俺どうだろう、
も
う
多分その我慢できないと思う、うん、この状況で動かないってことが、
うん、
仮にそれ悪い結果生んでもやっちゃうかな多分。
まさか物によるよな、
納得できないと動くと思う俺。
動きはするんだけど、
うん、
簡単にはしないと思う、
ね。そう。だからそこだね。俺もだから自分が、
うん。でも、
確実って思えるレベルのものを何個か積み上げないと無理かな。
だって、この人はもう、する前提でどこに出せばいいかですもんね。
う
ん、
そうそう。
だから、そもそも出す出さないじゃなくて、出すのは決まっててどこに出したらいいかっていう。
出すのが、まあ一番いいかって
話だから、テレビはダメだと思うんですよ。
俺もテレビは今あんまり動いてくれないと思うな、うん、
テレビはダメだと思う本当に、もう全くなんで、テレビってどこかに出してどこかがそういう動きを見せましたっていう時しかスタートしてくんないから、
うん、
ってなるとやっぱり、
うん、
その
配信者、
いや配信者も難しいでしょ。
配信者だと信憑性がちょっとないよね。
そうそうそう、うん、
雑誌社も微妙な気するな、雑誌社な。
ねえ。いや、難しい。
まあでも影響力を考えると限られてくると思うけどね。
うん、まあね。
自動的に。
うん。まあ、新聞社、
うん、
雑誌社。
まあ雑誌でもなんか今力を持ってる、
ね、
で言うと影響力があるね、
うん。
とかで言うと多分文春とかになってくるだろうし。
うん、そうですね。
なんかね、そこは難しい。
過去そういうケースってあるじゃない。
あるある。
それをなんかなぞってみるとかね。
うん。
まあそんなこと考えてるか。
ね、まあもうですね、冤罪のプロの弁護士がいるなら、
うん、
多分やってるとは思うけどね。
絶対やってますもんね。だから僕らが何か、いや、言ってあげることって実はなくって、もう、
うん、
頑張ってくれしか、 言えないんだよな。
たださっきも言ったように少なくとも動くにしても慎重にはし
そう。絶対そうですね。
多分これが確実って自分で思ってても、うん、何人かにそれをね知り合いとかに聞いてもらって、うん、それで客観的にもこうっていうのが言えるなら、
うん、
まあもう覚悟決めてんだったら動いた方がいいんじゃないとは思うけど。
あとなんか情報を出していくときに、
うん、
どっかは多分プラスで嘘の情報とかを混じらしたりする人もいると思うんですよ、
うん、
その要は冤罪じゃない方向に済ましたい人、
うんうんうん、
とかっている、はいはい、いると思うし、そのご家族のことを考えたらとかっていう人もいると思うんですよ、うんうん、だから本当に強い意志を持ってやんないと。
そうだね、
ぶっ壊れるともう本あのね裁判やってる家族を知ってるんですけど、
うん、
もうやっぱぶち壊れるもん、
うん、そうね、
うん、本当に息子は学校を辞め、
そうそうそう、
うん、で要は学費払えないから、
うん、
学校を辞め、うん、で奥さんは風俗を始め、
うんうん、
旦那は仕事をつけらんないからとか、うん、その人旦那さんがなんか冤罪かなんかでね、うんうん、とかむちゃくちゃな家族知ってるから、ちょっと、
まうん、この方はだからもう逆にもう一変しちゃってるんだよ ね、
まあ、ね
身内の人たちが、うん、だからそれに対する怒りなんだろうなと思うけど、まあまあ
そうです、そうかそうだよな、
もうこんなにされちゃってこれが冤罪だとしたらこの人たちの人生などうしてくれんだっていう怒りだと思うから、うん、
そうですよね、
まあ、うん、これでもこの方も多分やらないと何もやらないと、うん、
何もない
からね、自分が後悔しちゃうとも思うし、う
ん、それをやった方がいいんでしょうけど、
でも慎重にっていうのはもう本当に、そうそうそうそう、弁護士の方と相当相談して何かやるにしてもちょっと、
プロフェッショナルがいるからどこの道にも ね、 にね
やった方がいいかなと、
絶対にやった方がいい、そんな僕らがどうこうなんて、そんな
YouTuber レベルで影響力とかあるのかな、
いやないでしょ、圧倒的に悪いやつを、
うん、
引きずり出して悪いって知らせるのは YouTube はできるけど、
うん、
そのもう決まったものを、
そうね、
違うだろって言ってひっくり返すっていうのは、
これだって言ったら司法とか警察を、
う
ん、
そうそう、
と対立する構造になるから、
うん、いや無理だと思うよ、
そこに対抗できるってほどの力あるのかな、
うん、無力です、うん、僕らなんで、しかも配信者の中でも、
うん、
下の方なんで、
そうね、まあでも、うん、そうね、新聞社か雑誌社にとりあえず言ってみるのは全然いいと思うけどね、うん、言ってみるまでは、
ね、
動いてくれるかはちょっとわからないですけど、
うん、いやーすごいな、
うん、っていう、まあちょっと今までない相談を選んでみましたけどね、うん、
でも応援します、本当に、
うん、まあ後悔ないようにいろいろ自分でもね動いてみたらいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。
調べるなり。
いやーすごい話。
はい、ということで、今回はこんな感じです、
はい、
ありがとうございました。